創始者、見よ、私は万物を新しくする。主の祈りをご一緒に祈りました。お立ちになれる方は主の祈りは主法の認定にもなります。主の祈り、天地に立ちます。我らの主よ、願わくは皆を花火させるため御国を引かせるため、御心の天にあるのく地にもなさせるため、我らの日曜の家庭を今日も与えるため、我らに罪を犯すものを我らが許すのく我らの罪を許し、悪より救い出したら、国と力を使われるのは限りなく何時のことのあれだな。アーメン。本日与えられました聖書箇所は使徒伝行録7章の1節から16節、新約聖書の224ページに、大祭司が訴えの通りかと尋ねる。そこでステファノは言った。兄弟であり父であるなら聞いてください。私たちの父アブラハムがメソポタミアにしてまだハランに住んでいなかった時、栄光の神が現れ、あなたの土地と親族を離れ私が示す土地にいてと言われました。それでアブラハムはカルデア人の土地を出てハランに住みました。神はアブラハムを彼の父が死んだ後ハランから今あなた方の住んでいる土地にお移しになりましたが、そこでは財産を何もお与えになりませんでした。一歩の幅の土地さえも。しかしその時まだ子供のいなかったアブラハムに対して、いつかその土地を所有地として与え、死後には子供たち、死の子孫たちに相続させると約束なさったのです。神はこう言われました。彼の子孫は外国に移住し、400年の間、奴隷にされて死にためられ、さらに神はおられました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らはその国から脱出し、この場所で私を礼拝する。そして神はアブラハムと割礼による契約を結ばれました。こうしてアブラハムはイサクを設けて8日目に割礼を施し、イサクはヤコブ、ヤコブは12人の族長を設けてそれぞれ発言を施したのです。この族長たちはヨセフを見たんでエジプトへ行ってしまいました。しかし神はヨセフを離れずあらゆる苦難から助けなして、エジプトをファラオのもとで恵みと知恵をお授けになりました。そしてファラオは彼をエジプトと王の家全体と司る大臣に任命したのです。ところがエジプトとカナンの全土に飢饉が起こり、大きな苦難が襲い、私たちの先祖は食料を手に入れることができなくなりました。ヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、まず私たちの先祖をそこへ行かせました。二度目の時ヨセフは兄弟たちに自分の身の上を明かし、ファラオもヨセフの一族のことを知りました。そこでヨセフは人を使わせて父ヤコブと75人の親族に指導を呼び寄せました。ヤコブはエジプトに下っていき、やがて彼も私たちの先祖も死んで試験に伏され、かつてアブラハムが試験で刃物の子らから くらかの金で買っておいた方に葬られました。一言お祈りをいたします。恵み深きキリストの父なる神様、皆を心より賛美いたします。一瞬の旅路を守られ、聖日の朝に私たち一人一人の島田教会の礼拝の場に導いてくださり、愛する兄弟姉妹と共に礼拝できます幸いを感謝いたします。悔い手は罪を繰り返す罪人ですけれども、あなた様の一方的な憐れみにより罪に許され、御前に立てます幸いを心より感謝いたします。ただいまより橋本先生に御言葉を解き明かしていただきますが、かかる牧者の唇を強めてくださり、聞く私たちの固くなの心を砕いてくださりますよう、聖霊の導きをお願いいたします。今時をに同じくして全国各地で開かれています、キリストの礼拝を守り祝福してください。今朝またやむなく礼拝の場へ出席できない方、特に病のある方の上に主の豊かな慰めとお守りがありますようにお願いします。再び全世界でウイルスが蔓延して、日本各地でもその影響が大きく現れてきています。どうか主にある兄弟姉妹方皆さんの健康と出会いとウイルスからのお守りを切にお願いいたします。またミャンマーの国のことも思います。一刻も早く民主化が進んで平安が与えられますように導いてください。新しい主の歩みもイエス様と共に歩み、あなたをまた明かしすることができる主でありますようにお願いください。この小さな感謝と願い手を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌531番を賛美いたします。立ちになられた方は
手当てのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、世に生まれ、三日目に死人の血より蘇り、天に昇り、天皇の父なる神の御右に差し出されられ、しかしそれに引かれて、生きているものと死ぬものとを伝わってきたもの、我らは聖霊の真実、聖なる行動の人である、聖徒の初め、罪の許し、体の読み上げ、とこしえの血の血を信じ、アーメン。
本日の説教題は、神様の約束と言って、お仕事のようにお伝えさせていただきます。
奴隷の解放に属するユダヤ人たちは、民衆や時の権力者たちを唆し、扇動して捕らえさせ、最高行為の場に立たせました。さらに、偽証人を立てて、ステファノが言ってもいないことを、ステファノが不利になるように解釈をして発言をして、ステファノを追い詰めます。絶対絶命のピンチの中で、ステファノの顔は天使の顔のように見えた。その天使の顔のように見えるステファノの反論が、ステファノの説教と呼ばれるものです。それがこの7章の53節まである、非常に長い説教です。そのステファノの説教を、その内容を簡単に紹介いたしますと、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフというイスラエルの民の族長者が、モーセによる出エジプト、アラムの40年、ダビデやソロモンによる神殿建設、バビロン捕囚、預言者、そして神様が救い主としてお使わしになったイエス・キリストを十字架にかけて殺してしまった罪、そういったことをステファノはこの説教で語っているのです。この2節から53節までで、これで一つの説教になっていますので、本来やりましたら53節までを一気に読んだ方がいいのかもしれませんが、さすがに長い説教ですので、全体を3回に分けて、共にこのステファノの説教を聞いていきたいと思います。で、今日はこのステファノの説教の冒頭部分に、でここに書かれてありますのは、先ほども簡単に紹介しましたが、読んですぐ分かるのが、ステファノはこの説教をアブラハムから始めて、イスラエルの民の歴史を語っているという、そういった説教だということなんです。でステファノが置かれている立場、それは、自分の言葉を勝手に解釈をされて、都合の、ステファノにとっては都合の悪いように解釈をされて、そして、反論の機会を与えられたわけですから、本来であればステファノはこの反論の中にあって、いえ、私はそんなことは言っていません、彼らが言っていることが間違っているのです、彼らは私を陥れるために嘘を言っているのです、私が言いたいのは、こういうことですというふうに、相手の間違いを正した上で、そしてこう自らの正当性を主張をして、こう反論をするものだと思います。しかしステファノはこの反論の中でそうはしなかったんです。反論として述べたのが、それがあくまでもイスラエルの民の歴史でありました。イスラエルの民、すなわち最高行為にいるユダヤ人、それはまたステファノもそうであります。 ユダヤ人の信仰の父と呼ばれるアブラハムを神様は召し出してください。アブラハムはその神様の召しに応えました。そのアブラハムを神様は豊かに祝福をしてください。子孫を与え、また土地を与える約束をしてくださいました。アブラハムには高齢になってイサクが与えられ、イサクにはヤコブが与えられ、ヤコブにはヨセフをはじめとする12人の子供たちが与えられました。そしてヨセフは兄弟たちの妬みによってエジプトに売られてしまいましたが、エジプトで大臣となって、ヤコブたちもエジプトに移り住んで、そこで死を迎えました。神様がいつもヨセフと共に歩んでください。困難の中にあってもヨセフを守ってください。そのことをステファノはこの説教の冒頭で語ります。それはアブラハムも同じです。神様はアブラハムと共にいてください。約束をしっかりと覚えてください。決して忘れることなくその約束を覚えてください。神様はアブラハムを愛してください。イサクもヤコブもまたヨセフたちも神様を愛してくださったんです。その神様の愛が時が流れても変わることなく私たちにも注いでくださった。その大きな恵みをステファノはこの説教で語るのであります。ただこのステファノの説教を聞いている最高行為の人々というのは、ステファノが語ることは何もステファノに言われなくても十分知っていることなんですね。自分たちこそが神様の前に正しい自負をするユダヤ人である彼らは、聖書をよく読んでいますので、何もステファノに言われなくても十分よく知っている内容なんです。そしてステファノをまた聞いている人たちがよく知っていると、そのことを知った上で語っているのです。ステファノは知らない人たちに語っているのではない。相手をよく知っているのです。知っている人たちにあえて歴史を語ります。それが神様の愛の歴史を語るのです。神様の救いの歴史を語るのです。神様の救いの歴史をあえて最初から順序立てて語る。聞いているユダヤ人たちが正しい歴史認識を持って、誰か一人でも何としてでも神様に立ち返ってほしかったのであります。それがこのステファノの説教の冒頭部分に表れています。ステファノはこの説教を始めるにあたって、兄弟である父である皆さん聞いてくださいと語り始めます。周りは自分を敵視する人たちです。自分を何とか犯罪に有罪に持ち込みたい、そういった思いでギラギラしている人たちです。そういった人たちに対してステファノは兄弟である父である皆さんという 愛情を込めて兄弟や父である皆さんとステファノは語り始めるのです。それは決して相手を批判するためではなく、分かってほしい、しっかりと聞いてほしい、しっかりと聞いて悔い改めて神様に立ち返ってほしい。ステファノの非常に熱い思い、熱い思いを持って神様の救いの歴史、また愛の歴史を語るようになります。それがイエス・キリストの十字架と復活へとつながる神様の愛の歴史である、また救いの歴史なのであります。ステファノを敵視して追い詰めたユダヤ人たちというのは、イエス様の十字架と復活による、イエス様の十字架と復活による神様の愛と救いの歴史がつながりませんでした。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフとイエス様とは全くつながらなかったのであります。それはアブラハムたちを愛し、また共に歩んでくださった神様の愛がイエス様を救い主として私たちにお使わしになられた、そのことが彼らには分からなかったのです。それは彼らの立場や状況が正しい、歴史認識を難しくさせてしまっていたのであります。イエス・キリストの十字架と復活につながる神様の愛の歴史である、また救いの歴史である、そして今も私たちを愛してくださっている神様の大きな愛に、今、私たちの手元にある聖書に記されてあります。聖書というのは、これは単なる歴史物語の書物でもなければ、自分とは全く関係のない、何か難しいことが書かれている書物ではありません。神様の愛がたくさん詰まった書物であり、そして今の私たちと深い関わりどころか、今の私たちになってはならない愛の書物なのであります。兄弟や父である皆さん、聞いてください。ステファノは愛を込めてこのように語りかけます。そしてこの語りかけは私たちにも語りかけられているのであります。兄弟であり父である皆さん、聞いてください。この語りかけは神様からの語りかけと言ってもいいでしょう。この神様からの愛の語りかけをしっかりと私たちは聞いて、神様の御言葉に耳を傾けた、信仰の歩みを出していきたい、そのように思うのであります。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、ステファノが絶対絶命のピンチに追い込まれた中にあって、その追い込んだ人たちを敵視をして、また彼らを訴えるのではなくて、神様の愛の歴史を語りました。それは神様が私たちを愛してくださり、私たちの罪を許すためにイエス様を十字架にかけ、そして復活をさせる、そのあなたの 深い闇が語られている説教であります。そしてその呼びかけは、その語りかけは私たちにも語りかけられています。私たちは神様の愛を、また神様の語りかけるという言葉をしっかりと聞いて、私たちの歩みがあなたによって豊かに守られますようにお願いいたします。この祈り、私たちの救い主御子イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌419番の賛美歌、立ち慣れたら
この御前を主キリストの御名によりお祈りいたします。
アーメン。
以上で、を。